9月20日金曜日です。今日は古川流です。
はい、子作りの話とか
予売の話とか、
ね、今日は二宮金次郎の話するんで二宮金次郎真面目ですから
予売な漱石さん少子化担当大臣としてはいろんなお話がありました。
でほら、それでもちょっと関わりがありますけど奥さんの話今週ね。
そうですね、
山岡鉄舟の奥さん大変
よくできた奥様ばかりで
ね。それから鈴木貫太郎の奥さんもね、はい、で二宮金次郎なぜ思い出したかというと和江さんが五十嵐匠監督、
ね、そうですね、あのジョッパリの監督で、うんね、津軽偉人館にご出演いただきました。
あの人の映画はみんな真面目でね、で、はい、特に二宮金次郎の映画も作ったんですよ。で、ふんちさぎと関係あるんですよね、人ね。
ずっとあの、うん、ご出身は青森かな、確かあの、お父様が教員をしてらして、その関係で藤崎にいらしたこともあった
り、ふんちゃぎの公民館でこの真面目な映画をやったんですよ、はい、で二宮金次郎といったらあなた声ですよ。
骨身惜しまず仕事に励み夜なべすまして手習い読書せわしい中にもたゆまず学ぶ手本は二宮金次郎、
みんな二宮金次郎の真似しなさいって学校さどんぞやって
文部省唱歌なんですね。
そうですで、ちっちゃい頃俺ちっちゃい頃
歌ってましたか。
おばたちが歌ってるので、聞いてましたよ。この金次郎さんもうパーフェクトですね。
パーフェクト、
パーフェクト。でも実はこの人ね、
はい、
あの映画でもやんなかったんじゃないかな。万人への思いやりがあったけれど、
はい、
そのせいで奥さんと別れた。
あら、なんか全然イメージないですね。
金ちゃんはね、
金次郎さん
31歳で結婚、はい、相手は隣村の娘木野ちゃんね、20歳、
木野さん20歳、
金次郎は若いのにね数年で財を成した評判の働き者で、身長も高い、1メートル80、84キロ、12文の旅を吐き1日に80キロ歩く、まあそういうタフな男だからね、木野ちゃんも喜んでいった。ところが結婚して1年金次郎に大きな仕事が入った。小田原藩の家老がね金次郎を頼ってきて宇治の藩の立て直してくれと頼んできた。これを引き受けると時々しか宇治に戻れなくなるけれど、まあ木野は心細かったけれども、家計を立て直せばね褒美ももらえるだろうと思って金次郎を行かせた、金次郎はね5年間辛抱して留守を守ってくると言った。
そうですか。
時折金次郎は帰ってきた、最初木野ちゃんはね給金をもらって帰ってきたろうと思ってごちそうこしらえて風呂を沸かして金次郎をねぎらう、もうそろそろ人口を出すべきかなと思ったけど出さないってこう言う。
お前さんお金もできたでしょ
と水を向けると金次郎は説明したと。改革は家老の家で働く下男下女の協力がなくては成功しない。給金は貧しい彼らにまず分配しちゃったと。で僕は一応地主であるから一銭ももらってないと。で木野ちゃん落胆するでしょ。で家に帰る金次郎に冷たい目を向けるようになっていった、そんなこともあって金次郎と木野ちゃんの夫婦仲はまあどんどん冷えていった。で金次郎はこの小田原藩の家老の服部家の家計立て直しにあたって多い月は22日も住み込んで勤めた。しかし人口はもらわない。金次郎は自分のことは後回しにしてその一生懸命働く下男下女に詐欺に人口が与え、それで信用を得て改革を進めた。そんなことは奥さん理解できませんよね。そのうち奥さんは妊娠して子供を産んだけれど15日でその子は死んでしまった。
あ、そうですか。
まあ金の毒だよね。そしてとうとう木野ちゃんは金次郎にこう言った。
お前さんのような人に連れ添って言っても先が案じられるから今晩限り離縁してくだされ。
木野ちゃんが求めたのは自分への愛でしょ。で万民を愛する金次郎の子孫などどんでもいいですよ、ね、でしかも金次郎はあの結婚の地主だったからもっと楽な生活を想像していたが、嫁いでみると金次郎は人に恵んでばかりいる変わり者に見えて苦労させられたと。離婚を申し出た木野に金次郎はいろいろと諭したと、おめえよって。でも木野の離婚の決心はカタカタ。そして最初の結婚は悲しい結末を迎え33歳の金次郎は人生のどん底に落ちた。
そうでしたか。
しかし捨てる神あれば拾う神あり、そんな金次郎の前に素敵な女性が現れる。誠心誠意働く金ちゃんの姿を見て 服部家の女中の一人、こう言った。
金次郎さんの嫁になってもいい
と申してた。名前はナミちゃん。
ナミちゃん
16歳の少女。
16歳ですか。
今犯罪でね、働き者で学問好きね、そういう書籍にも不平を言わない。ナミは幼いけれど、金次郎が何をしたいか分かっていた。金次郎さんは国を治すお医者さんだと言って、まあ、助けたと。で、結局金次郎はこの女性と添い遂げたと。で、一方でね、その金次郎さんを捨てた繊細の木野ちゃんね、その後どうも人生はうまくいかなかったらしい。で、金次郎がね、最後はその小田原藩の役人になるわけです。武士になるわけですよ、
はい。
で、ふるさとに戻った時、恥を忍んでジェンコの虫に来たという話が伝わっている。金次郎どうする？ん？和江さん、いきなり金次郎の身になりと言っても無理か。金次郎はね、この面会を断った。
あ、そうですか。
しかし、
はい、
しかし不憫のものに思ったのか、使いのものに、
うん、
明日の朝知らん顔して村外れに出てこいと、
うん、
心づけを紙に包んで落とすから、それを拾ってくれと。今さら彼女に会う必要はないと伝えたと。そして木野ちゃんは金次郎の袂から道に落とされた包み物を拾ってとぼとぼ帰っていったと。
そんなお話が残されてるん
ですね。でもこういう偉人だからさ、
うん、
映画とかにはこういう話なんないですよね、
うん、しにくいところではありますよね、
う
ん、
そういう人ですよね。だから、まあ、69歳で亡くなるんですけどね、
うんうん、
金次郎ね、やっぱり過労でしょうな。病名はわからない、
うんうん、
だからね、カゴに乗っていては土がわかるものではないと言って、杖つぎながら山野を歩いて、で、調べだと、
はい、
でね、亡くなる時ね、葬るに文をこゆるなかれ、墓や石踏みを立てるなかれ、
うん、
ただ土を盛り、その脇に松か杉を一本植えればたる。
かっこいい。そうでしたか。
だから何度も言いますけどね、こういう立派な人の奥さん大変よ。
そうで、本当そうで、ご苦労があったんですね。
まあ普通の人でいいよ。
なんか二宮金次郎さんってやっぱり焚き木を背負って、
そうそうそう、あれね、
イメージがありますけどもね、
あれを見てみんな勉強しろって。井上寿司だったかな、はい、
うん、
あれ何を順だべって、そのどん底の餌があって本を見たら何も書かさって苦手
それは書いてないでしょ
いろいろやったみたいですよ。でね、
はい、
金次郎さんね、やっぱりその、うん、なんつうの、あれスマホ見ながら歩いてるようなもんでしょ本読みながら山道
ね、
あれはもう何事なんだけど、
今だとあんまり推奨されることではないかもしれないですね。
永六輔とね、はい、南春は長くて、南春は二宮金次郎の研究家なんですよ。
あ、そうでしたっけ。
で、永六輔がね、
はい、
いやあれまずいでしょうと、どうぞ、
はい、
勉強するときは勉強、
うん、
働くときには働く、一緒にするとは何事ですかと。でね、南原は何て答えたか。金次郎少年は当時燃料エネルギーとして最も大切だった薪を山で拾って、それを町で売って、
うん、
その前後で新しい本を買って帰り道に読みながら書いた。だから銅像は行きと帰りの姿を合わせた、まあいわば芸術作品。
そういうことですか。
マギショーながら本は読んでないみたい。
さすが南春夫さんそこまで調査された
そうだ、そうみたいですよ、はい、
はい。それではプラスワンに行きましょう。
今日のもいいよ、これはいろんなタイトルが入ってきます、はい、三毛の特有の、はい、
三毛で白い白い珊瑚礁。